こんにちは。パーソナリティを務めますセールスファネル代表の大城ひろとです。この番組では、もしもネットビジネス未経験者がコンサルに月3万払って起業したらというテーマのもと、地味で映えない起業家という生き物のリアルをリスナーの皆さんにご紹介していきます。今日はイシューから始めよう、イシューを見つける簡単3ステップというテーマでお話しします。今回はイシューから始めようのシリーズものの2本目でして、前回イシューから始めようという本の要約を10分でサクッとさせていただきました。この放送を初めて聞くっていう方もいらっしゃるかと思いますので、前回の放送をサクッと簡単にあらさじをお伝えいたしますと、イシューから始めようの要約を丸々1本使ってしてきてまして、ざっくりあと4つに分けることができます。まずイシューから始めようの1つ目が、まずイシューイコール本当に大事な問題を見つけよう。2、解くべきことと解かないでいいことを分けよう。3、仮説を立ててから動こう。4、答えを出すスピードより考える力が大事ということを、ざっくりとですが1本目の放送でまとめさせていただきました。そしてこちらの本書イシューから始めようでは、イシューイコール本当に考えるべき重要な問題の見つけ方がとても大切だっていうふうに書いているんですが、先ほどのあらさじの中ではざっくりとしかお話ししていませんので、今回こちらの放送でイシューってどうやって見つけることができるんだろうっていうイシューの見つけ方について簡単な3ステップでご紹介していけたらなというふうに思います。では早速始めます。まずイシューを始める簡単な方法、ステップ1が、答えが出たら意味があるかで考えるですね。その問題に答えが出たとしても役に立たないのならイシューじゃないんですよね。例えばですが、今週の売上何円だった、いくらだったっていう質問があって、その質問に答えたとしても行動につながらないじゃないですか。知ったところで、ああそうだったんだって行動につながらないので、逆に言い方変えると、売上を上げるためにどの広告が効果的でしたかってふうに言うと、あって気づきになって行動につながりますよね。こういった些細なことになります。続いてステップ2が、今すぐ答える必要があるかを考えるですね。今考えなくていいことっていうのは後回しにして OK です。例えばですが、来年の目標はどうするっていうのはまだ早いし未確定すぎるので、今月中に決めないといけないキャンペーン案はって風にやると、今すぐ必要なことですので、イシュー度が高いという風に見ることができます。そしてステップ3、こちらが個人的には一番大事かなと思ってまして、本質に近いかどうかを考えるですね。表面的な問題ではなく、根っこにある原因を探そうってことです。例えば、なぜ商品が売れないっていうのは、これ表面的なことですので、これをもう少し言い方変えると、お客さんは何を求めているのか、こちらの方が本質ですよね。なので多くの方が、なんでこの商品売れないんだろうと思いますが、そうじゃなくて、お客さん、エンドユーザーの方、B2B だとしたらクライアントさんは何を求めているのかっていうところから、相手ファーストからスタートしないとやっぱり商品が売れないので、そういった表面的なことではなく、本質、根っこの部分に焦点を当てるっていうのが、イシューを見つける際の3つのステップの中でも個人的には一番大事なところなのかなと思います。では今日から使える、チェックリストということで、今からお伝えする3つのチェックリストのうち、イエスならイシューっていうふうに捉えてもいいのかなというふうに思いますので、ぜひこちらのチェックリスト参考にしていただければなと思います。まず1つ目のチェックリストが、答えが出たら何かが進む、もしくは何かが変わるですね。先ほどお話しした通り、答えが出ても意味がない場合もありますので、答えが出た時に何かが進むのか、変化があるのかってことが一番大事ですね。で、僕もビジネスをやっていて思いますし、よくクライアントさんの事例を見てもそうですが、やっぱり皆さん忙しい中でビジネスをしていたり、会社勤めをしながら副業としてビジネスをやっていたり、もしくは丸々一日 使えるビジネスに使える時間があっても、やっぱり人間って怠惰な生き物ですので、結局ダラダラしてしまったりしてあまり時間がないって方の方が大半だと思うんですよね。その時に限られた時間の中でやっていくっていう風になると、少しの影響力で少しの行動で大きな影響力をもたらすものから先にやった方がいいので、その時その判断をする時に、もしもそれをやった時にどういった大きな変化があるのか、どういったことが変わるのかってことを見ていると、やっぱりイシューが高いっていうふうに言うことができるので、答えが出るっていうのは前提で、出た後にどういった大きな変化があるのかってとこまでセットで考えると、よりイシューというふうに見なすことができるのかなと思います。続いて2つ目のチェックリストが、今考えないと手遅れになるのかですね。でこれは特にビジネスって本当にマウスイヤーと呼ばれているくらい、ものとかテクノロジーとかいろんなことが絡まって、すごい速いスピードで流れていきますので、もしかしたら今やらないと売り上げならない、で少し後延ばしにして、1ヶ月後にやると全く売れないってこともありますので、このスピード感っていう場合に関しては、今考えないと手遅れになるのかならないのかってところはすごく重要な指針となります。ですのでこれは緊張感を持って速度を持って今やらなきゃいけないのか、それとも後でやっても今やっても同じ結果になるのかってところは、やはり緊急度優先順位に関わってくるところなので、このスピード重視ってところも踏まえて、2つ目のチェックリストもイシューに関わる大事な要素になります。そして最後3つ目のチェックリストが、他のことを考える前にまずこれが重要ってことですね。これ言い方変えると、数あるやることのうちこれを優先してやるべきなのか、やるべき価値があるのかってことですね。でよく7つの習慣の方でも出てくるマトリックスにありますが、緊急でかつ重要なことっていうのは皆さんやってますし、やらざるを得ないと思うんですけど、緊急じゃないけど重要なこと、こういったところのマトリックスの確か左下でしたかね、をしっかりとコツコツ積み上げることによって、成功へと導きますよって書かれてある通り、本当にその通りで、もちろん2つ目のチェックリストで緊急度の高いことやるってことも書いてますが、それと同時に他のことよりもこれが重要かどうかっていう優先順位をつける際の一つの指針として、やはり緊急度っていうのも少し置いといて、重要度、これを他のことを優先してでもやった方がいいのかってことは、やっぱりチェックリストの3つ目として入っているので、そこも大事な要素になります。これ少しイシューかどうかって見つけるのとか、あとこれが入ったらイシューって少しまだ分かりづらいって方もいるかなと思いますので、もう少し具体的に踏み込んで、皆さんが経験したである学生時代の時のよくある話なんですが、例えば テスト勉強しないとやばいっていうふうに思ったとしても、なんかたまにいませんか、こうテスト勉強しないとなと思ってるにもかかわらず、このすごく板書を丁寧にしてしまって、なんか自分は書く方が覚えるからって言って、この雑なノートをきれいにまとめることによって、なんか勉強した気になってるというか、ノートをきれいにまとめ直すってことで、なんかやった感はあるし、なんか色使いとかもすごくきれいで、パッと見たら内容が入ってくるような美しいノートになってるんだけれども、時間がただただかかっていて、点数につながらないとか、あとは他のパターンで言うと、どこがよく出るのかとか、自分は何が苦手なのかっていうのを知ってる方っていうのは、そこを集中的にやりますので、成績アップに直結しますよね。これがまさにイシューから始めるような考え方になります。でこれも僕も本書読んでギグッとしたんですけど、僕本当に学生時代の時から今もそうなんですけど、効率がものすごく良くないんですよ。で掃除するにしても、勉強するにしても、ビジネスにしてもそうなんですけど、1から10やることがあったら、1から10もう1,2,3,4,5,6って全部やりたくなる主義なんですね。なのでテスト範囲も出るって言われたところは全部勉強したくなっちゃって、特にここが出るよっていうところも何べんなくやるんですけど、その以外のところもやってしまうので、ここが出るよってピンポイント言われてるところだけやった人と同じくらい、もしくはその人にも負けてしまうってことが学生時代よくあったんですよね。それってまさにこの1週から始めようっていうところの、僕はこのチェックリストがまたなんか当てはまっていないことをやってたなと思うので、 今回この本を読んでやっぱり思い返したのが、やっぱりどこがよく出るのかとか、自分は何が苦手なのかっていうところを考えて、そこをピンポイントでやる。ビジネスでいうと、先ほどお話しした通り、まずお客さんが何を求めているのかっていうところをしっかりとピンポイントで押さえて、かつこれを今やらなきゃいけないのか、後回しにしてもいいのかとか考えて、でかつ今もお金にならないけど将来的にお金になるってことが分かっていることを今のうちやっていくっていうようなふうに考えることができたら、もう少し学生時代いい点を取れたのかなっていうふうに思うくらい、イシューから始めようっていうこの考え方ですね。イシューをまず見つけて、そして見つけた中でどんどんイシューの重要度合い、どのぐらいイシューが高いのかっていうのを自分の中で深掘っていくっていうのが、まあ、今は少しできるようになったなって思うんですが、当時はできなかったなってやっぱ本書を読んでて思うんですよね。まあ、ここまではまあ僕のお話でしたが、最後まとめていきますと、まあ、この放送を聞いてなんとなくイシューっていうのがどういったもので、どういったふうにイシューを見つけていくのかっていう方法を分かったかなと思いますが、イシューから始めを読んでいくと分かるんですけど、イシューがそもそも何なのか、でイシューをどうやって見つけるのかってお話をした後に、続いてイシューを見つけた後、仮説を立てて、その仮説をもとに動いていこうということで、やっぱりビジネス書らしくしっかり行動をしていこうってところにつながっているわけなんですよね。ですがここがまた疑問で、なんとなくイシュー、これが問題なんだろうなってことが分かったとしても、この仮説の立て方、そして仮説を立ててからどういったふうに動いていくのかっていうところで、まあ、つまずく人も多いのかなというふうに思いますので、やっぱりイシューが見つかったとしても、そこから仮説を作って、仮説をもとに行動する、これが1セットで、これが結局できないと、要は行動ができない、行動につながらないってことなので、せっかくこれがイシューだって分かってもどう行動していいか分かんなければ意味がないですよね。ですので次回の放送では、まずはもうイシューを見つけることができたとってことを想定して、仮説を立ててから、かつ実際にどうやったふうにアクションプランに落とし込んでいくのかって方法について深掘って一本取ろうかなと思っていますので、ぜひこの放送を聞いた流れで次の放送も聞いていただけると嬉しいかなと思います。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。セールスファネルでは海外在住者に特化したネットビジネスのコンサルティングサービスを提供しております。この番組を聞いて、ぜひセールスファネルに質問、相談してみたいという方は、ラジオで取り上げて一つずつ回答しておりますので、お気軽にご相談ください。次回の放送もぜひよろしくお願いいたします。